ハワイで移住ライフ、ナビゲーターの藤木優子です。ここからは後半です。ハワイ現地発行のロングステイ、移住、暮らしの情報マガジン、ハワイに住む提供による今月のアロハインタビューをお送りします。7月と8月は2021年9月から2022年6月までご登場いただいたゲストさんの総集編をお届けしています。さて、総集編第2回は昨年2021年11月のゲスト、セントラルパシフィックバンク国際部部長宇津木ひかるさんと、2021年12月のゲスト、株式会社ゼットン取締役副社長、ゼットンインクハワイ社長、菊池大輔さん、お二人のお話をお届けします。まず最初に、昨年2021年11月のゲスト、セントラルパシフィックバンク国際部部長宇津木ひかるさんのお話をお届けします。北海道苫小牧市生まれで、9歳から15歳までお父様のお仕事の都合でシアトルで過ごされた宇津木さん、当時珍しかった帰国子女として高校大学と日本で過ごされ、大学卒業後は東京銀行、現在の三菱 UFJ 銀行へ入行されました。本日はそのあたりのお話からハワイ移住までのお話をお届けします。
宇津木さんは日本にご帰国されて、大学を卒業後にご就職先を、銀行に選ばれたわけですけれども、銀行というのは当時の東京銀行で、現在の三菱 UFJ 銀行に最初にご就職をされたということですけれども、銀行を選ばれた理由というのは何かあったんでしょうか？
銀行というよりも、やっぱり海外で働きたかった。業種のこだわりは実はそんなになくて、まず海外っていうのが第一で、父がメーカーで働いてて、で、父は目に見えるものを作ってるとか扱ってるところに行きなさい、で、そういう勧めもあって、就職活動の時には自動車だったりとか商社とかいろいろ行ったんですけど、バブルだったんでね。で、そうするとやっぱり みんな金融に行くんですよね。で、金融の中でも一番海外に行ける可能性が高いっていうのは、おそらく東京銀行だろうと思って、東京銀行に入りました。
海外で働きたいという夢を持って、当時のですね、東京銀行にご入社をされたわけですけれども、さて、最初の海外転勤をした年というのは、ご入社されてからどれくらい経ってから海外転勤になったんでしょうか？
入校して毎年海外行きたい、海外行きたいと希望を出したんですけど、
はい、
実は最初に海外行ったのは、入校22年目ですかね。
22年。待ったわけですね。
はい。
22年待ちまして、ようやく待ちに待った海外転勤が決まったわけですけれども、最初の海外転勤の場所はどちらなんでしょうか？
最初が香港ですね。
香港の印象はいかがでしたか？
私は大好きです。小さいのに、もう何でもあって、で、人種もいろんな方がいらっしゃいますよね。で、食べ物も美味しいし、どこ行くにも近いし、家族揃ってエンジョイしましたね。
香港は何年ぐらい？
香港はね、短くて2年ちょっとだったんですね。
その後にロンドンに駐在になった？
そうですね、そのまま、香港からロンドンに、東京一回戻らず、そのまま移動して、ロンドンが4年ぐらい。
ロンドンが4年。トータルじゃ6年ぐらいはもう日本からずっと離れて。
そうですね。
仕事されてたということで。で、その後日本に戻られるわけですか？
そうですね。それで、東京に戻りました。
はい、そしてハワイへ移住を決められるわけですけれども、そのきっかけというのは何だったんでしょうか？
きっかけはいくつかあるのかもしれないんですけど、ハワイに初めて来たのって40年ぐらい前なんですね。アメリカに住んでる時に。で、きっかけになったのは2000年に、ハワイで結婚式を挙げた。コーリナチャペルって、ご存知の方はいらっしゃるかもしれないですけど。
知ってます。
そう。で、そこで結婚式挙げて、で、当時妻が、ウェディング系のモデルの仕事をやってたんですね。いずれかはハワイで住みたいねっていう話をしたんですよ。で、妻がね、そのウェディング系で働いてるんだったら、じゃあ私がリムジンの運転手でもするかと。そしたら二人で働けるよねとかって言ってたのが2000年。で、それからもう、ほぼ毎年ですかね、ハワイ来てて。そのね、香港とかロンドンの時は来れなかったですけど、日本にいる時はほぼ毎年ハワイに来てて、で、その後子供が生まれて、で、子供たちも連れてきてハワイ大好きで、 で、そんな話があったのが、まあ、まあ、一番の移住のきっかけなんですかね。ただ、もう一つは、まあ、今回、このセントラルパシフィックバンクへのオファーをいただいたこと。
ハワイに行きたい行きたいというふうに言っていたから来たのか、うん、それとも、突然、オファーが来たのか。
ずっとハワイで働きたいなという夢があった中で、まあ前働いてた三菱 UFJ 銀行の方から、ハワイの銀行って興味ある。で、それが、今のセントラルパシフィックバンクの、会長兼 CEO のポール・ヨナミネさんがですね、たまたま、三菱 UFJ の、元私の上司と接点があって、で、そのようなお話をいただいて、で、それで飛びついたんですよね。
飛びつきますよね。2000年からずっとハワイへ移住したいという奥様とお話ししてらっしゃる。
はい、はい。で、そのオファーいただいた時コロナ前だったんで、はい、なおさら。
そうですね。
うん、うん、はい。で、家族でみんなでハワイ行こうみたいな。うん。
そして決まったのが2020年の1月。
1月に内定決まって、で、12月に行く
んです。あ、随分時間がかかっちゃったんですね。
そうですね。そのコロナも一つですし、元トランプ大統領が、移民のビザの規制かけたのって覚えてらっしゃいます？
もちろんです。はい。
だから、ビザの面接も受けられないし、発給自体もストップしてるし、で、結局、まあ、ほぼ1年ですよね。ビザ取るのに時間がかかって、
はい。ビザの問題はありますもんね。ハワイ移住したいという方、とても多いと思うんですけれども、やはり、ネックとなるのがこのビザの問題なんですけれども、まあ、見事にそのビザをクリアされて、はい、2020年の12月に着任をされたという。
はい。
次にハワイでアロハテーブルワイキキ、ヘブンリー、グーフィー、ジグ、アロハステーキハウスなど、様々な人気レストランを運営されている、昨年2021年12月のゲスト、株式会社ゼットン取締役副社長、ゼットンインクハワイ社長、菊池大輔さんのお話をお届けします。大学卒業後、アパレル企業に就職し、1年半ほどで退職。その後、ワーキングホリデーでオーストラリアへ行き、そこでのアルバイトを通して外食産業の魅力に気づかれた菊池さん。本日はそのあたりのお話からお届けします。
ワーキングホリデーでオーストラリアに行かれたことで、はい、ちょっと転機が訪れたわけですね。
そうですね。もう間違いなく、はい、そこでのいろんな出会いと経験が今につながっていると思います。はい、僕、そのシドニーのマンリーっていうノースシドニーのところに住んでたんですけど、まあそこのこうビーチ沿いのカフェでハイヤリングしてるかもしれないから、あそこのカフェだったらちょっと聞いてみたらっていうことで自分で行って、まああまり英語その当時も喋れなかったんですけど、こう、まあインタビューしてほしいということで行って、で、たまたまそこのカフェのオーナーというかマネージャーが、マネージャーもキッチンのメンバーも結構そのブラジリアン、オーストラリアって結構ブラジリアンシドニー多いなと思う。ブラジリアンの方が、まあそのお店を切り盛りしてて、で、まあなんか日本に結構親和してくれてて、じゃあお前ちょっとトライアルしてやるから、明日から来いっていうことで、一週間サラダリーのトライアルして、まあ取りも書くにももう生活かかってたんで、もう必死にやったら、まあ翌週からもういいよお前来い、明日からちゃんと採用してやるからっていうことで、本当に別にこう外食をやりたいとか、そういうことで本当に生活、もうとにかくそこが全てで、必死になってやった結果が、まあ今こう繋がってるっていう感じですかね。
そうですね。お皿洗いの後は何かこう任されたりとかされました？
そうですね。なんかやっぱりこれ日本人のやっぱ特性、まあ海外にいると感じることも多いですけど、まあやっぱり勤勉だし、やっぱ、まあそのクリーンリネスについてもすごくこう、清潔じゃないですか。その元々の民度として。だから、まあ向いてるんでしょうね、こういう仕事が。まあその皿洗いもこう徹底して、で、スピーディーにやることで、で、まあ洗い汚れもなく、しっかり仕上げることで、まあ割とそういったことがこう、評価をしてもらって、割とお皿洗いの人ってこう、なんていうのかな、ちょっと語学が全然喋れなくて、どっかの島からやってきて、みたいな、こう、割と使い捨て的なこう扱いを受けるんですけど、まあそういう中でこう、自分がやったことが割と信頼を得て、で、そこからじゃあサラダバーとかを任されるようになったり、うん、ちょっとやってみるかっていうことで、まあやり始めて、で、それがやっぱこう、ものづくりのちょっと楽しさだったりとか、まあ一番はやっぱりこう、 自分が作ったものとか、そういったものが、運ばれてお客様のもとにこう届いて、で、それをお客様が食べて楽しそうにしてる姿が、なんかすごく印象的だったなっていう、こう、今まで自分が人のためになんかこう、なってるっていう実感ってあまりなかったので、こう、仕事を、例えば新卒でした時も。目の前にお客様、カスタマーがいて、そこにこう、喜びとか、いろんなものをこう、見てると、ああ、自分がやってることが、何かその人たちの喜びとか、つながりにつながってるっていうことが、まあ一つのちょっとこう、この世界が楽しいなって少しずつ思い始めたきっかけだったと思います。
いや、素晴らしいですね。いや、でもわかります。もしそのまま皿洗いでね、終わっていたら、うん、楽しさにね、気づかなかったかもしれないですね。
そうですね。なんかもう、もうなんか逆に悔しくて、もうなんかもう誰よりも早く、誰よりも綺麗に洗ってやろうと思ったら、なんかいつの間にかあの、奇妙な信頼を得てました。
いや、でも、
なんか帰る頃とかも、もうビザが切れるから帰るってなったら、いや、お前は帰っちゃダメだって話になって。まあ本当、ちっちゃなレストランだったので、まあいろいろ、でもただ人生でやっぱり一番そこでの、その時の人生経験の中で一番刺激とかいろんなものを受けたというか学ばせてもらった厳しさ含めて、そういうこう、あまりオーストラリアそこまで差別とかはないですけど、やっぱりちょっとこう、ニュアンス差別的なことも、やっぱりそういう中では味わったし、まあそういう意味でもなんかすごくいい時間だったな、いい年だったなっていうふうには自分で思ってます
。そうですよね。やはりサラダバーとかを任されてということで、直接お客様とこう接すると、その場でフィードバックが返ってくるっていうのは、
そうですね、
これはもうやってる方としては、反応がすぐわかるという意味では、とてもいいですよね。
そうですね。なんかすごくこう、風景がいいというか、こう、キッチンから見える風景っていう、お客様がこう座ってて、で、ウェイター、ウェイトレスがそこでこう、楽しそうに話してたり、お客様と会話してたり、なんかそういう全体がこう、いい空気が醸成されてるのを、キッチンから見てるのがすごく楽しかったっていうのは、その当時すごく思ってましたね。
さて、本日の総集編第2回、お楽しみいただけたでしょうか。夢を持ち続け、目の前の仕事を必死に頑張るお二人のゲストさんのお話には、私も非常に心を打たれました。次回、8月8日月曜日の週放送のハワイで移住ライフ。前半は、三沢宗太郎さんのアロハリポートのコーナーを拡大してお送りします。そして、後半の今月のアロハインタビュー総集編第3回は、今年2022年2月のゲスト、ハワイパームスイングリッシュスクール代表三谷武さんと、今年3月のゲスト、リネーミュージックスタジオオーナーリネーリエテルヤさん、お二人のお話をお届けします。語学学校経営の三谷さんと、音楽学校経営のリネーリエテルヤさん、お二人のお話をどうぞお楽しみに。では次回のハワイで移住ライフ、8月8日月曜日の週のこの時間にまた元気にお会いしましょう。ここまでのナビゲーターは藤木優子でした。マハロー&アローハ。